こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。土と生命の46億年シドシト進化の謎に迫るは、土壌学者の藤井一氏が地球46億年の歴史を土という視点から読み直すブルーバックスの科学書である。主題は土を農業の基盤や身近な自然物としてだけでなく、岩石、粘土、微生物、植物、動物、人類文明をつなぐ進化の媒体として捉えることにある。本書は岩石の風化による粘土の形成から生命誕生への関与、植物による土壌形成、動物の陸上進出、人類の進化、農耕文明の盛衰までを連続した地球史として整理する。専門的な土壌学を扱いながらも、読者の関心を環境問題、食料安全保障、気候変動、持続可能な土地利用へ広げる構成が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、岩石から粘土へ変わる過程が生命史の出発点になる。本書の重要な出発点は、土を単なる砕けた岩石や植物の残骸ではなく、地球表層で起きる化学反応と生命活動の結果として理解する点にある。岩石は水、大気中の二酸化炭素、温度変化、生物の一作用を受けて風化し、その過程で粘土鉱物が生まれる。粘土は粒子が非常に細かく、表面に電荷を持ち、水や養分、有機物を保持しやすい。この性質が単なる砂や息とは異なる土の働きを生む本書は、粘土を生命誕生以前から地球表層に存在した重要な反応場として扱い、生命と土の関係を農業以後の話に限定しない。ここでの論点は、土が生命の登場後に初めて意味を持ったのではなく、生命が成立する環境条件そのものに深く関わっていた可能性である。足元の土を地球科学と生物進化の接点として見直すところに本書の独自性がある。次に、生命誕生をめぐる議論に粘土という反応場を組み込む。生命の起源を考える際、多くの一般向け科学書は深海熱水噴出孔、原始海洋、隕石由来の有機物などを中心に説明する。本書はそこに粘土を加え、生命誕生の場を地球表層の物質循環の中で捉える。粘土粒子は水中で分子を吸着し、濃縮し、一定の配列や反応を促す可能性があるため、初期の有機分子がバラバラに拡散するだけでなく、相互作用する足場になり得る。この説明は、生命が突然完成した存在として現れたのではなく、鉱物表面、水、熱、化学物質の組み合わせの中で段階的に複雑化したという見方と結びつく。本書の価値は、生命起源論を専門的仮説の紹介にとどめず、土壌学の視点から読者に理解させる点にある。生命と土を別々の対象として扱うのではなく、生命が生まれる以前の地球環境に土の前段階がどう関与したかを考えさせる構成になっている。さらに、植物の上陸と進化が土を深くし地球環境を変えた。本書では、土の発達は岩石の風化だけで説明できず、植物の進化と切り離せないものとして描かれる。陸上植物が現れると、根は岩石や鉱物の隙間に入り込み、酸や有機物を放出し微生物と結びつきながら風化を進める。落ち葉や腰下根は分解され、有機物として土に加わり、水分や養分を保持する層を形成する。こうして土は圧塞風化層から生物が生活し、物質循環が起きる複雑な環境へ変わっていく。さらに、植物の活動は大気中の二酸化炭素の吸収や地球の気候にも影響するため、土の形成は局所的な地面の変化にとどまらない。本書が示すのは、植物が土の上に生えた存在というより、土そのものを作り変えた主体だったという見方である。この視点により、森林、草原、湿地などの違いも単なる景観ではなく、地球表層の長期的な進化過程として理解できる。そして、土の成熟が動物の陸上進出と人類進化の条件を整えた。動物が陸上に進出するには、酸素や乾燥への適応だけでなく、食物連鎖を支える陸上生態系が必要である。本書はその基盤に土があったことを強調する。土が発達すると、植物が安定して生育し、微生物や小動物が有機物を分解し栄養分が循環する。これにより陸上は単に水から出た場所ではなく、多様な生物が生活できる環境になる。人類進化についても、土は間接的だが重要な役割を持つ。気候変動、森林の縮小、草原の拡大、食物資源の変化は土壌と植生の変化と深く関係している。人類が二足歩行や移動、道具使用を発達させた背景を考える際、地形や気候だけでなく、どのような土がどのような植生を支えたかが問題になる。本書は、人類を地の外側に立つ支配者としてではなく、土が作った生態系の中で進化した生物として位置づける。最後に、文明の繁栄と衰退を土壌資本の利用限界から考える。本書の後半で重要になるのは、人類文明と土の関係である。農耕は土壌の養分と水分保持力を利用して食料生産を安定させ、都市、国家、人口増加を可能にした。一方で、過剰な耕作、森林伐採、塩類集積、侵食、有機物の減少は土の生産力を低下させる。 土は人間の時間感覚では簡単に再生できないため、短期的な収奪が長期的な衰退につながりやすい。本書は土を使えば減る資源としてだけでなく、維持すれば機能を発揮し続ける資本として捉える必要を示す。この考え方は現代の食料安全保障、気候変動対策、生物多様性保全にも直結する。土壌有機物の維持、侵食防止、地域ごとの土の性質に応じた土地利用は単なる農業技術ではなく、文明の持続可能性を左右する条件である。本書は過去の文明史を振り返りながら未来の土壌管理を考える視座を与える。結論として、本書は土壌学、生態学、地球科学、農学に関心欠読者に適しているが、専門家だけのための本ではない。生命の起源や進化史を新しい角度から学びたい人、環境問題や食料問題を根本から考えたい人、農業や地域資源の持続的利用に関わる人にも有益である。実用書のように即効性のある手順を示す本ではないが、土を消耗品ではなく長期的な社会基盤として見るための知的枠組みを提供する点に実践的価値がある。類書との違いは、土を農業技術の対象や自然観察の題材に限定せず、46億年の地球史、生命進化、人類文明を貫く主役級の要素として扱うところにある。著者自身の土壌研究とフィールド経験に支えられているため、壮大な構成でありながら足元の現実から離れない。地球史の大きな時間軸と現代社会が直面する土壌劣化や持続可能性の課題を接続して理解できることが本書の最も大きな魅力である。ご支援いただける場合は藤井医師、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。